シネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると何かに影響を受けて人生が変わったなぁということがたくさん訪れると思います。友人との出会いや新たな趣味との出会い、美味しいグルメなど様々な出来事やものに出会わなければ今どうなっていただろうということが誰しもあると思います、うん、映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画のコーナーをお届けします、はい、今夜のゲストはけいちゃん待望のこの方です。はい、
新通の上田です。よろしくお願いします
嬉しい。どれだけ盛り上げて紹介しても同じトーンで挨拶してくれるっていうね好きですって言っても ありがとうございます上田です。新通の上田由紀子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。上田さんはね、いつもあのこれから映画館にね足を運ぶのにぴったりの最新映画情報をですね、うん、上田節で紹介してくれるということで、はい、私がもうお気に入りのお気に入りのお気に入りということなんですが、ね、そんな上田さんの人生に寄り添った映画が一体どんなものがあるのか、ぜひぜひ聞いてみたいということで今回ゲストに来ていただきました、はい、早速ですけども上田さん、
はいはい、
人生を変えた3本の映画、まずはいろいろ考えてこられたと思いますが、1本目はどんな映画でしょう。
1本目はショーシャンクの空にです。
はい、ショーシャンクの空に、まあ、
ちょっとベタでなんですけども、
たくさんの方々がね、はい、自分の人生の中にもこの1本はまたベスト10に入ってるって方とても多いと思いますね。上田さんの中ではこの作品はどのような出会いでどのような立ち位置なんでしょう。
これ多分大学生ぐらいだと思うんですけど、うん、まあ、暇を持て余してたので、
いいですね、暇を持て余した神々の遊びで、はい、
あのDVD を借りてとか、うんうんうん、あの動画サイトとかで結構映画を見てた時があって、
たくさん映画と出会っていた時期ってことですね。そうですね、うんうん、
その時はもうその映画の仕事をしてへんから、結構もう純粋にというか、なんかその裏のしがらみを知らずに見てたので
今が大変なのかなとか、ちょっと深読みしてしま
ったなんかいろんな関係性などそのね、いろいろ
もう素直に映画好きだな、はい、こういうのいいなというシンプルな心持ちでね、
はい、純粋にというか、はい、見ていましたね。
いろいろ大変な、はい、後でご飯食べに行こうかね、はい、そのいろんな映画に出会っていた時に出会った一本としてショーシャンクの作品、
はい、うん、そうですね、もうこれは何やろ、すごい人生がこうバチコンってここで変わったとかじゃないんですけども、
うんうん、
何ですかね、あの最近これを紹介するということにあたってちょっと調べ直してたら、
はい、
やっぱ思い浮かぶんがほんま最あの当たり前か言ってもいいんですね、
いいですよ、大
丈夫です。脱獄シーンの、
うん、
あのもう手広げて雨の中こう、はい、成功みたいなシーンと、うん、
はい、
あと一番最後にそのモーガン・フリーマンもちゃんと出所して出てきて、なんか海空砂浜みたいなところで再会するところがあって、うん、もうそこのスカッと感がもう残っていて、
うんうん、
なんかまあそれまでが結構その何ですかね、あの無実の罪みたいな感じで終身刑になって、うん、ショーシャンクの刑務所入って結構しんどい状況とかあったはずなんですけど、
うん、
もう覚えてんのがほんまそこの2個で、なんかすごいなんか映画見てすっきりするとか、なんか初めての体験やったなっていうのが、うん、もう一番のこの映画に対する印象というか、それで選んだ感じですね。
その映画の中の物語でなんかこう空が晴れたとか新しい未来がやってきたっていうだけじゃなく、見終わった自分の心まで晴れるみたいな、
はい、
それまでの物語がある意味消えてしまうほどの爽快感と感動を覚えた、
そうです
ね、作品ってことですよね、はい、その時ってたくさんの DVD 借りたりこういろんな映画と出会っていたと思うんですけど、はい、どうやって作品選びされてたんですか。
多分ショーシャンクに関しては、
うん、
多分そのなんかまだその時はあのレンタルビデオ屋さんがちゃんと街にあった時代なのであ
ったよ
ありました、そう、ありました、
も
う今や
今借りてたよ
今やもう全然ないからびっくりするんですけど、
確かに確かに確かに、
あのやっぱおすすめの一作とかそういうコーナーがやっぱりあって、
はい、多分
そ
こで
その店ごと
か、ね、店の、
うんうんうん、
だからそういうチョイスやと思います。あの、うん、他のやつは結構その俳優縛りとかで見てたんですけど、多分いい、ね、ショーシャンクで縛ってた俳優はおらんと思うんです。
私はショーシャンクで縛られてた俳優はいない。今モーガン・フリーマンちょっとだけ涙目だと思います
ね。これやろって多分思ってないですよね。
名優名優が。
確かに、はい、レンタルビデオ屋さんって、はい、こうその俳優縛りであったり、こうちょっとジャンル縛りであったりっていうのがあるのと、うん、今おすすめっていうのが同じ作品がずらっと並んでて、でこうレンタル中レンタル中レンタル中ってタグがついてる中にスコンってタグがついてなかったら、はい、手がスーって伸びるみたいな時代ありましたよね。
もうそのジャケ買いというか、ジャケ狩りというか、うんうん、なんかそういうなんかふとした感じで見てみるっていうのがあったんで、
確かに、は
い、そう意外なとこからの出会いみたいなのが面白かったですね。
でもそうやってたくさんの作品と出会っていた中でも非常に記憶に残った作品っていうことですよね、
はい、
でもそういう風に記憶に残ると今ちょっとしんどいことがあったり疲れている時にも、うん、最後にはあの爽快感が味わえると思ったらまた見たくなる作品ですよね。
もうそうですね、もう今とか言うたらなんかビール買って行ってしまいそうなとこなんですけど、もうノンアルで楽しめるんでいいと思う。めっちゃいいと思うんですけど、
皆さん、はい、ショーシャンクの空にノンアルで楽しめるんでめっちゃいいと思います。ぜひ
この夏いいキャッチコピーです ね、
この夏ぜひ
ノンアルで爽快感を
味わっていただけたらいいかなと思います。そんな上田さんですけれども、今回はね人生を変えた3本の映画ということなので、はい、次は2本目を教えてください。
はい、2本目は夢という作品で、あの黒澤明監督の夢です、
うん、ちょっと渋いところに来ました ね、はい、
ですね、これは多分小学生ぐらいなんで、さっきのショーシャンクよりもっと前に、もっと前に、うん、あの偶然多分テレビでそういう流れていたのを見たっていう感じなので、
小学生の
多分小学生
でもゆきこちゃんが黒澤明監督の夢を、人生を変えた3本の映画に持ってくるっていうところがまたなかなかすごいですね。
もうその時まああんまりそのなんか内容をすごく理解は多分してないんですけど、
うん、
なんか映像がすごい覚えていて今でも、
うん、
でなんかあのそれもまたちょっと調べてみると、あ この映像あったなってやつがやっぱ今見てもなんかすごい印象的というか、
うん、
なんですかね、なんかちょっと夢の話なんで、そのありえんシチュエーションとかのを映像化してるんですけど、
うん、
なんかそれでもなんか不気味という、不気味でもあるんですけどちょっと気になるというか、
うん、
なんか妖艶というか、
うんうん、
なんかすごい、あと色合いとかも綺麗かったりして、なんかそういう映画として見てるんですけど、なんかあらすじとか見てると案外なんか結構死へのなんか恐怖とやったり、
うんうん、
なんかそういう生と死やったり、なんかそういうなかなかのテーマではあるんですけど、全くまだこっちもそんなんあんまり覚えてなく、結構映像で覚えているってい う、
うーん、それはだからよっぽど印象的に映像が、体の中に収まったというか入り込んだってい
そうです
ね、衝撃ですよね、
はい、
それ改めて調べた時に、
はい、
こんな映像だったなじゃなくて、これ見た、あそうだったみたいにやっぱりリアルに出てくるものですか。
あそうですね、なんかもうあのもうそうまさにこれこれっていう感じでちゃんと覚えていましたね、うん、
へえ、はい、なんか映画ってね、うん、あの今回この人生を変えた3本の映画っていろんな方にお話を伺ってるんですけど、はい、その人生が変わった時に出会った映画みたいな話もありましたし、 それからその映画の中に映画業界が変わった断片を見たというような捉え方もありましたけど、うんうん、その、 あの物語というよりいつの間にか体に刻まれてた映画という感じなのが今回の2本ですよね。
そうですね、なんかどっちもなんとなく映像で覚えてる感じがあるんで、
うんうんうん、
なんかまあなんかそういう風に見るタイプやったんかな知らんけどみたいな感じです。
いいトーンで言いましたね。そういう風に見る感じやったら知らんけどって。
あの今思えばそういう自分を分析するとか結構まあインナーな感じで分析してますけど、うんうん、なんかそういう映画が好きなんやなみたいな。
あでもね、はい、その後、まあ、現在、
はい、
映画にたくさんの方が出会ってもらうためのお仕事をしてるじゃないですか、はい、映画にハマったのは この日本の作品とはまた別なんですか？
ハマったのはそうですね、なんかちょっと話がずれるんですけど、こういう映像作品とかは多分最初はアニメとかが好きで、
うんうんうんうん、
あの東映さんのあの漫画祭りとか、やっぱああいうので映画館に行ってこう大きい画面で見るワクワクっていうのは知って行ったんですけど、
うんうんうん、
まあでもそれでその後、まあ最初はなんですかね、自分の好きなやつを自分のお金で見に行けないじゃないですか、まだ子供なんで。なかなか
ね、そうですよね。
でまあ見れる高校生ぐらいからなんかちょっとお小遣いで見ようかっていう時にやっぱ映画を選ぶことが多かったんで、なんですかね、なんか話がなんか全然脱線したままなんですけど、なんかやっぱそういう選ぶところに、なんですかね、娯楽として選ぶところになんか自然と映画があったんやろうなって。あとあれですね、家族でゴジラ VS ビオランテを見に行ったりとかしてるから、やっぱなんか家でもやっぱ家族も映画が好きやったんかもしれないです。
うーん、当たり前に自分のこう楽しい思い出や時間の中に映画というものが寄り添っていた、
はいはい、
その中でも当たり前すぎていつの間にかものすごく印象的に残っていた作品がこの2つってことですよね、
はい、
こういう印象的な作品って、うん、年齢が変わってから見るとまたちょっと見え方とか発見違って面白いですよね。
面白いですね。でこれもちょっとまた夢もあのちょっと調べると、なんかこれちゃんと合法か知らんけど、まあ、ちょっと出てくるんですよ。ちょっとそのちょっとペルシラッと見てたら、あの今見るとやっぱ社会問題がやっぱちょっと出てるなっていうのがやっぱ分かったりとかするんで、あのそうですね、ちょっと今度はちゃんとあの叱るべき方法で見直そうかなと思ってます。
作品を叱るべき方法で、
そうですよ、
はい、ショーシャンクの空はノンアルコールで、はい、そして、黒澤明監督の夢は叱るべき方法で、改めて人生の振り返りとともに楽しむということですので、はい、ぜひね皆さんも参考にしていただきたいと思います。さて、人生を変えた3本の映画、今夜お話しいただいているのは新通の上田紀子さんなんですが、
はい、
現時点で2本ご紹介いただきました、うん、3本目は CM を挟んでご紹介いただきたいと思いますので、引き続き上田さんよろしくお願いします。
お願いします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、人生を変えるかもしれない一本の映画。
さあ、上田さんにご紹介いただく人生を変えた3本の映画、3本目はこれから映画館で公開される作品です、うん、ということで、リスナーの皆さんや私ケイちゃん翔平さんの人生を変えるかもしれない一本の映画としてご紹介いただきます。上田さん、作品のタイトルは何でしょう？
はい、バービーです、
はい、今日はブラックなねお召し物で現れた上田紀子さんですけれども、はい、ものすごいピンクな世界の映画を紹介してくれるようですよ。映画バービー、どんな作品でしょうか？
はい、ですね、バービー、あの東京じゃないわ、なんでやねん、あのアメリカではもう公開、
知らんけどなんでやねん、
すいません、
まあ、関西人やねんということだけは伝わってると思いますよ。
すいません、アメリカではもう公開をしているんですけども、
うん、
あのなかなかあの成績が良くて、あの21日公開で3日間で 1.55 億ドルでマリオを超えて、なんか2023年最大のオープニング記録を更新してます。
すごいですね、
はい、でなんか女性監督作品としても歴代ナンバーワンオープニングで、あのグレータ・カービグ監督なんですけども、
うん、
なんかなかなかのロケットスタートで来ておりますので、
楽しみにしている方がそれだけ多い。もともとファッションドール、バービー、バービー人形っていうのがね、ケイちゃんとかの世代ではよく言いますけども、はい、もうみんなが大好きな憧れのバービーが実写化されるっていうのの期待値がそれだけ高いっていうことでしょうね、はい、
そうですね、もうなんか日本でもぜひ見てほしい映画なんですけども、
うんうん、
はい、まあなんせその有名な映画、あのドールのバービーの映画化なんですけども、
はい、
ですね、ストーリーが、 あのバービーランドっていうところでバービーとケンは暮らしているんですけども、
あ、恋人のケンね、
はい、
知ってますよ、
はい、
ムキムキな、
ムキムキの、そうですあのなんかもう完璧で夢のような毎日かつ、もうずっと夏でもう毎晩毎晩パーティーしてみたいな、
もう超バカンスですね、
あ、はい、
はい、
あのもうそういう夢のような世界のバービーランドで暮らしているこのバービーとケンなんですけど、
うん、
なんかある日突然バービーが体に異変を感じるんですね。なんか調子悪いなってなって、
うんうんうんうん、
で原因を探るのにあのケンと一緒に人間の世界に行ってその原因を見つけようみたいな、
ほう、
で行って行った先でまあちょっと出会いというか出会いがあったりちょっと騒動があったりで、うん、あのちゃんとその不調が治っていくのかというか、まあ、そもそもちょっとすごい得られるものがあってどう変わっていくのかみたいなストーリーです、
うんうん、おー、なんかあの予告編とかを見ると本当に夢のような、はい、もう世界中のピンクを集めたような世界観ですよね。
そうです、あのなんかちょっとしたニュースであのインクのピンクのインクとかその塗料がちょっと不足気味になったみたいなニュースがあったりほんまなんかなみたいなとどんだけっていうぐらい結構ピンクなんですけど、
ここにピンクが足りない、ちょっとごめんなさいバービーランドの方に全部出払ってますって言われたぐらい、
はい、
ね、
はい、
でまたあのバービー人形ももうめちゃくちゃおしゃれで毎回その時代に流行りの衣装とかが、
ね、
お洋服とかも出てきて、
う
ん、髪型とかもね可愛らしいんですけれども、はい、作品の中の衣装とかもものすごいたくさん変わるんですよね。
変わりますね。でバービーはもうみんなバービーなんですよ、女の子は、
うん、
女の子型のに人形はみんなバービーなんで、もうそれを入れたらもうどんだけ変わってるっていうぐらいのもうおしゃれな可愛い服をいつも着てたり、髪型もあの多彩で、まあ、なんか人種というか、 なんか肌の色ももういろんな色で、なんかもうすごいいろんな可愛いバービーがいっぱい。
あー、そう、バービーランドにいる子はみんなバービー。
あ、そう、そうなんです。
え、っていうことは男の子は
全員ケンです。
あと
一人だけアランいます
気になる。
アランは一人だけ
気になる。めちゃくちゃ気になる、
はい、
なんか今のチラシ見せていただいてるんですけど、確かにバービーのボーイフレンドケン、翔平さんが言ったムキムキのね、
うん、
ライアン・ゴズリングが演じてる、まあ、割れるだけ割れた腹筋見えてますけれども、はい、その横に別のケンって書いてて、シムリュウさん演じる別のケン、
はい、
これはあの日本的に言うあのお笑い芸人さんがやってたナタギさんがやってたタイプのケンですよね。
そうですね、それ言ったらこのムキムキのケンもそのうち あれです、あの誰やったっけ、ワイルドだろうみたいな格好してます。
あ、なるほど
ワイルドだろうみたいな感じで、ね、誰とは言わず
そこは伏せときましょうか。なたぎさんだけ名前出しときましょうか。ざわざわさせときましょう。
読んだあかんわけじゃないです。
あ、そう、別になんかあれ今そうすぐ出てこなくてい
いじゃないですか、それぐらいで置いときましょうよ、はい、これだから、バービーランドの夢のような世界で終わりきるのではなく、
はい、
リアルな世界、人間の世界に来てさあどうなるのかっていうところで、はい、まあ、物語がバンと広がっていくっていうところはちょっと見てのお楽しみですよね。
そうですね、ちょっとそのなんか想像の結構斜め上いくというか、
あ、
そういう感じなんやっていうところもあるんで、それはちょっと見ていただいて体感していただきたいので、
はあ、
ちょっと振りだけしときます。
見終わってからみんなで喋りましょうっていうね、はいはい、まだ見ていないので、はい、ピンクの世界を楽しみに行って、うん、その後の壮大なね斜め上はどっちの上なのかっていうのもね、
そう
ぜひとも確認していただきたいと思います。この夏見た映画ナンバーワンって書いてありますのでね、これバービー人形っていうと、まあ、ケイちゃんなんかね女の子のお友達とお人形遊びするって言ったらもう、はい、バービーやってきたらもう一番可愛いみたいな感じでしたけど、
うんうん、
男の子が見たらこの作品どんな感じなんですか。
どうでしょうかね、なんか
可愛いは世界観としてはあるけど、はい、メッセージとしては
あの人によったらちょっとあの耳が痛いところもあるかもしれない。
そ
へー、はい、なんかぐんと気になる、
うん、
まあ、それをもなんかもうなんかギャグと思ったら笑えるかもしれないんですけど、なかなか意外とそのほんまに意外な感じです。
剣目線になるんですかね、男性が見たら。
え、アランじゃないですか。
アランか。
アラン面白いです。
ワイルドだろう目線かもしれないですけどねへー、ちょっとなんか思っていたイメージともっと違う深さがありそうなので、うん、ぜひね皆さんも映画館でゆっくりと楽しんでいただきたいんですけれども、気になるこの夏一番おすすめの映画バービーですが、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、8月11日なので明日ですかね、うんうん、明日から公開です。神戸のエリアでは109シネマズハット神戸、 OS シネマズミント神戸、OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて上映いたします。
はい、じゃあぜひ明日はまずバービーを見て、うん、いい気分になって夕方からハーバー盆踊りで踊るみたいな ね、 そんな一日を過ごしていただいたら、まあ、一気にピンクに着替えなくていいですよ心はピンクで、ピンクのインクなくなったやなと思いながらね踊っていただけたらと思います。そして夏はね映画が盛りだくさんですけれども、
はい、はい、その後28月25日からメグザモンスターズ2っていう映画も控えておりまして、
はい、
こっちはまた打って変わってあのサメ映画です。
打って変わってサメ映画です、はいまあ、バービーの次どの映画紹介しても基本打って変わりそうですね。
大体あのジェイソン・ステイサムが主演の、うん、あのまあ、なんかパニック系アクションムービーなんですけども、うん、あの前作はメグザモンスターなんですけど、今回メグザモンスターズがついてまして、
おっと
おっと複数、
はい、複数系になってしま
ったので、ちょっと待って、メグザモンスターってあのめちゃめちゃでかいサメですよね。
あ、そうですそうです、あのちょっと昔のというかあの古代のサメというか、
信じられないぐらい逃げようがないぐらいの大きなサメですよね、う
ん、はい、なんか25メートルプール弱ぐらいあの資料に言うと23って書いてるんで25メートルよりは
25メートルプールで用意ドンって置いたらドンってすぐもうゴールできるぐらいの
もう鼻つつくぐらいな感じので
重さ20トン、はい、約大型バス2台分の大きさ、はい、ですごくヒットしてすごい恐怖を味わって、はい、もうこんなにひんやりする映画ないっていう話だったんですけど、今回ズということは複数、
複数系の、
おっと、
複数モンスター、
複数モンスター、はい、
打って変わって複数で、ね、これも楽しみですよね。ティラノサウルスが全長12メートルほどと、はい、奈良の大仏が座高で、15メートルから16メートル、うん、そしてこのサメは全長が23メートル、はい、25メートルプールでは用意ドンってハヌクンってやったらもうゴールするっていうぐらいのサイズ感で、はい、今回はメグザモンスターズーということなので、こちらもぜひね映画館でお楽しみいただきたいと思います。はい、メグザモンスターズ2は8月25日からバービーが上映されている同じね、はい、映画館でね上映を控えているということですので、皆さんぜひチェックしていただきたいと思います。今夜の先読みシネマ情報ではなく、人生を変えるかもしれない一本プラス一本の映画、新通の上田由紀子さんにバービー、そしてメグザモンスターズ2ご紹介いただきました。上田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。